2024年4月22日月曜日、時刻は午前8時17分になったところです。さて、世界における作品と兆候、中井久夫衆さんですね。先週、匂いと観念についてのお話がありました。で、いろんな発見であっても、個人的な気づきであっても、それは人を打つものだと。で、それはもう激しい香りと同じぐらい、ハッとこうなるような、そういうもう激しい香りと同じく人を打つのであるとこう書いてありましたが、で13に移るんですけれども、13も続けて匂いと観念について書かれてまして、でそんなに長くないんですが、ここに中井先生の何て言うんですかね、こうならではのこうまた視点がありまして、でそんなに長くないんですよね。長くないんですけれども、ちょっとやっぱりしっかり読み込まないと多分こう伝わってこないんじゃないかなと思うんですけどね。とりあえずちょっと読んでみましょう。13ですね。匂いも観念もごくわずかな原因物質によって触発される。観念も極めて些細な、そしてしばしば意外な因子によって触発される。決して方法論に還元しえないと私は考える。最終の旅に専門家に同行してみよう。こう採取するということで、取ったり集めたりするということですね。採取の旅に専門家に同行してみよう。キノコ探しの名人の後を追ってみよう。精緻な意識的方法論、ここに括弧がついてますね。意識的方法論に括弧がついてます。精緻な、精密なということですね。精緻な意識的方法論による研究は、堂々たる正面玄関を持ちながら、もう一度、精緻な意識的方法論による研究は、堂々たる正面玄関を持ちながら、その向こう側が意外に貧しい場合も皆無ではない。これは方法論による人の問題でなく、方法論によるということ自体の持つ欠陥である。それは事後的追想を思い起こすことですね。そのことが終わってからの、それは事後的追想、あるいは批評にこそ適し、批評家の有力な武器であるが、発見に適しない。もう一度、それは事後的追想、あるいは批評にこそ適し、批評家の有力な武器であるが、発見に適しない。観念は生き物であって、鮮度を失わずにまな板の上に乗せることには、ある職人的熟練を要するのである。もう一度、観念は生き物であって、鮮度を失わずにまな板の上に乗せることには、ある職人的熟練を要するのである。なお、匂いはしばしば同定しがたい、同定、同一であると見極めること。なお、匂いはしばしば同定しがたい。観念もまた、その由来を尋ねるによしないことがある。観念も またその由来を尋ねるによしないことがある。よしない、そのそうするこう意味がないということですね。観念はね、前回匂いも観念も襲うものだということがありましたけれども、ですからまあその由来を尋ねる、まあ本当にそれは実感しますね。時々私お話しているように、朝のパッとこういつもの用事をしながらいろんなことがパッとこう出てくるっていう、まさにこう観念というのは襲うもの、私の頭の中を襲うものですから、観念もまたその由来を尋ねるによしないことがある。また的確な定義の甚だ難しいことは、少しでもそれを試みた人のあまねく知るところであろう。もう一度、また的確な定義の甚だ難しいことは、少しでもそれを試みた人のあまねく知るところであろう。確かに匂いのつかみどころのなさは、観念にもその透過物を容易に発見することができる。透過物、まあ、値が価値とかが同じということですね。匂いと観念は容易に発見することができる、同じであると。限定され尽くせば、その観念の歴史においては結末、いわばその観念の死、あるいは化石化であるとさえ言い得る。この限定され尽くせばというところは、で化石化までは括弧付きになってますね。ですからこれはもうはっきりとこう中井先生は言い切りますよということなんでしょう。限定品とかっていう時の限って定めるっていうことですね。これに限って定めるという、限定され尽くせばその観念の歴史においては結末、いわばその観念の死、生死の死、あるいは化石化であるとさえ言い得るということで、この13が終わっておりまして、さてどう捉えられたでしょうか。個人的にはヨハンとすることをこう感覚的にですね、捉えることができますね。限定され観念は、限定され尽くせばその観念の歴史においては結末、まあ中井先生ならではの言い回しだと思いますけど、この歴史というのは観念、ある観念についてね、でその観念の死、あるいは化石化であると、どんどんどんどん観念っていうのをまたこう襲ってくるものであるから、これその一つについてこう、まあ限定というか、その観念に注目してこう考え尽くせば、それはそれでまたもう終わりだと一つごとに結末があるということは、なんとなくこう言わんとすることは非常によくわかりますね。でその化石化されるか、あるいはまあ死と言ったとしても、それがまたどこか自分の心身、あるいは脳、まあ、記憶、心、そういうものの中に、まあ、そういったのは歴史という限りは歴史の学びというかいうことも知らず知らずのうちにあるわけでして、まあ、知的遺産というかということにもなってるんじゃないかなと個人的には思いますけどね。これなかなかね、ちょっと通してもう一度読みましょうかね。匂いも観念も ごくわずかな原因物質によって触発される。観念も極めて些細な、そしてしばしば意外な因子によって触発される。決して方法論に還元しえないと私は考える。採取のたびに専門家に同行してみよ、キノコ探しの名人の後を追ってみよ。精緻な意識的方法論による研究は堂々たる正面玄関を持ちながら、その向こう側が意外に貧しい場合も皆無ではない。それは方法論による人の問題でなく、方法論によるということ自体の持つ欠陥である。それは自己的追想あるいは批評にこそ適し、批評家の有力な武器であるが、発見に適しない。観念は生き物であって、鮮度を失わずにまな板の上に乗せるにはある職人的熟練を要するのである。なお匂いはしばしば同定しがたい。観念もまたその由来を尋ねるによしないことがある。また的確な定義の甚だ難しいことは、少しでもそれを試みた人のあまねく知るところであろう。匂いのつかみどころのなさは、観念にもその透過物を容易に発見することができる。限定され尽くせば、その観念の歴史においては結末、いわばその観念の死、あるいは化石化であるとさえ言い得るとなっておりますね。もうちょっとまた自分なりにかみしめたいと思いますが、で、あと14に移って、14ちょっと長いんですけれども、14で一応この世界における作品と兆候というのが終わりますね。まあ、といったところで、時刻が8時31分になるところです。以上です。